その時でした。
そこまで遠山牧師、ちょっと降りてこい。聞きたいことがある。貴様はこの間天皇陛下も一人の人間だと言ったそうだな。
はい、私たちの信じている神は私たち人間をはじめ全てのものを創造されましたから。
天皇陛下もその憐れみを受けて生きているというんだな。
はい、
わかった。その話をもう少し詳しく聞きたい。ちょっと警察まで来てもらおうか。
わかりました。ではちょっと支度をしてまいります。
いい、そのままで来い。
でも家族にも話すことが。
余計なことを言うんじゃない。来い。おい、こいつを連れて行け。
お父さん。
わかった、心配しなくてもいいよ。しのぶ、すぐ帰ってくるからね。母さん、あと頼んだよ。
こうして父は警察の手に引き立てられていきました。
どういうことなの、母さん。
あなたにはまだ難しいかもしれないけど、大事なことだから話しておくわね。今、日本はお隣の中国と戦争をしているの。はじめは勝った勝ったでよかったのだけれど、だんだん形勢が不利になってね。今、アメリカやイギリスなどとも、とても危険な関係になっているの。だから、なんとか国民を一つにまとめて、天皇陛下を神にして、その命令に全て従わせようとしているの。そして、それに反対するような考えが出てきたら、どしどし取り締まれるように、いろんな法律を作っているの。3年前の国家総動員法、今年改正されて、一段と厳しくなった治安維持法、そしてこの間の宗教団体法。お父さんは国家の言うなりになるような教団は嫌だと言って加盟なさらないし、唯一の聖書の神だけが誠の神だとおっしゃっているから睨まれてしまったのね。
お父さん、すぐ帰ってくるかしら。
無理でしょう。何しろ取り調べのために連れて行ったのじゃなくて、見せしめのために連れて行ったんでしょうから。でも、どうして教会の役員会で話したことを警察の人が知っていたのかしらね。私は子供心に国家というものが何か得体の知れない巨大な魔物のように思えました。
でも、私には誠の神様が、イエス様がついていらっしゃる。
そう思うと、私は何者にも負けない勇気が湧いてくるような気がしました。でも、父の連行が、教会の、しかも、信頼していた古川のおじさんの告げ口によるとは、その時は、夢にも思いませんでした。父が警察に連行されたニュースは村中にあっという間に広まりました。その日から私たち親子には村八部同様のつらい毎日が始まりました。1941年昭和16年12月8日、ついに日本はアメリカと戦争を始めました。はじめの頃こそ勝ち進んでいた日本も、1942年のミッドウェー海戦の大敗北を境に、アメリカの圧倒的な物量の前に次第に敗色を濃くし、占領地は膨大な戦死者を出しながら次々に奪回されました。1945年、昭和20年に入ると、焦土と化した日本の運命は、もはや偶然の灯火でした。その時私は15歳、女学校3年になっていました。教会は父の投獄以来、来る人もほとんどいなくなり、寂れる一方でした。そんな中で鈴木さんだけがよく助けてくれました。
奥さん、これ少しばかりだけど食べてください。さつまいもですよ。 隣村で買ってきたのです。少しでも何か食べなければ。で、先生からは何か連絡ありますか？
いいえ、何も。父は詳しく取り調べるため東京に連行されていたのです。
そうですか。先生が逮捕されてもう3年ですね。獄中でどんなにお辛いことか。奥さん、実は今日はお別れに参りました。私にもこの度召集令状が来まして行かなければなりません。先生がお帰りになるまでお助けしたかったのですが。
そうですか。とうとうあなたにも。その時でした。
こんにちは、奥さんいるかい？
はい、何でしょう。
あんたうちの畑から芋を盗んだだろう。
いえ、私は。
嘘つけ。ここにある芋なんだこれ。盗むとこちゃんと見ていたやつがいるんだぞ。
それは何かの間違いです。これは教会の鈴木さんが。
何言ってるんだ。返してもらうよ。
ちょっとそれは、私も娘も丸二日何も食べていないんです。返してください、お願いします。
うるせえ。やその癖して人のもの盗みやがって。
ちょっとあんた、この人じゃないみたいだよ。だってこの芋は洗ってあるし金時だよ。うちのは農林一号じゃないか。それに私の見た女は背が高くてもっと太っていたもの。
おい、いい加減なこと言うなよ。お前がやその神さんだなんて言うから。
だって困っている人間といえばあそこぐらいだもの。どうしよう。
今さら間違えましたなんて返しに行けねえじゃねえか。はいよ、わかりゃしねえや。持って帰って家で食っちゃおうぜ。
その時、何も知らない私が学校から帰ってきました。
ただいま。お母さん、どうしたの？玄関なんかに座り込んじゃって。何も食べてないんだからあまり動いちゃダメよ。
忍、さっきね、鈴木さんがお前に食べさせようとお芋を持ってきてくださったんだけど、村の人に持って行かれてしまったよ。
え？どうして？
私が盗んだと思ったらしいのよ。
ひどい。だってこのところお母さん一歩も外に出ていないじゃないの。そんなの許せない。
偏見って恐ろしいものね。でも許してあげましょう。私は許しているわ。だってイエス様は罪人の私を許してくださったんだもの。それに村の人だって昔は私たちによくしてくれたじゃないの。人を憎んではいけないわ。忍、お腹が空いたでしょ？でも食べるものが何もないわね。お前ももう二日も食べていないんだから。
そうだ、今日古川さんの畑でかぼちゃの取り入れをしていたよ。訳を言って一つ譲ってもらってきてあげる。あんなにあるんだから一つぐらい分けてくれるよ。前に教会の役員をやっていたし、私を可愛がってくれた人だもの。待ってて。
そう言うと私は古川さんの家を目指して飛び出しました。
ごめんください、おじさんいますか？
はい。ああ、教会のお嬢さんか。それで何の用だい？
私たちこのところ何も食べていないんです。かぼちゃを一つ分けていただけないかと思って。
お嬢さん、なんか勘違いしてるんじゃないかい？そりゃ昔わしら教会で世話になったこともあったが、それはそれなりにお返しをしたつもりなんだよ。だが今お宅にあげるかぼちゃはないんだ。
でもあんなにたくさん積んであるではありませんか。お代は後で必ず払います。母はこのところ何も食べていないんです。
今我が国は非常時なんだ。兵隊さんに送らなければならない。それを適正宗教であるキリスト教なんかを信じて天様に背き、天様よりイエスキリストの方が偉いなんてほざいているような人間には一かけらもやれないよ。
でも古川さんは4年前まではイエス様に従っていたではありませんか。どうしてそんなに変わってしまったんですか？
時の流れよ。この時世にキリスト教じゃ生きていけないからね。
それは違います、古川さん。イエス様が本当の神様なんです。それは今にわかります。
そうかい。あんたらアメリカかぶりだからきっとアメリカが勝つと思ってるんだろうね。しかし日本は神国だ。最後には神風が吹いて勝つのさ。さあ帰った帰った。
私はとても悔しい思いで人につきました。